Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第291回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日から智香さんに新しいお話を読んでいただきます。どうぞお楽しみに。
ケセラセラ鏡に、
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日は智香さんと2人でお届けします。智香さんお願いします。
お願いします。
智香さん、先ほどね、はい、私が今日から新しいお話を読んでいただきますと言いましたが、はい、今日から読んでいただく小説もとてもね、心を揺さぶる素敵なお話だとお伺いしております、
はい、
で今日から始まるお話のことは後ほどゆっくりとお伺いしますが、はい、この番組ではこれまでに智香さんにはたくさんお話を、はい、読んでいただいてまいりました。
はい、
で、智香さんが読んでいただいた作品はね、はい、もう多分全部思い出が終わりだと思いますが、
はい、
その中で特に印象に残っておられる作品を今日は教えてもらおうかなと思っております、
はい、
で今日はストーリーが、はい、このお話が面白かったなっていうのを教えていただいて、
はい、
で来週は声に出して読むのが楽しかったなって、
声、
はい、そうなんですよ。
分かりました。
その2つに分けてお伺いし、うん、ちょっと違いますもんね、
う
ん、
そうですね。
ストーリーがすごく好きだけども、うん、読むのなかなか難しいなっていう作品もありますし、読んでいてとても心地いいなっていう作品もありますもんね、うん、
はい、
じゃあね、今日はストーリーがお好きだった作品はどんな作品ですか。
はい、まずストーリーも好きなんですけど、
はい、
私がこの選んだ作品は、
はい、
愛しいかぐや姫、覚えてますか。
あ、
エミさん
嬉しい、
泣きに泣
きました、覚えてくれてて嬉しい
、はいはいはい
ね、その作品ね、あの本当の実話 で、は
い、そうですね、
私の親友の親戚のお姉さんの話で、娘さんのことなんですけど、はい、高校生のね、はい、娘との闘病生活を綴った、
はい、
もう物語作品が、はい、今でも忘れられませんね。
本当ですね、
一言では言えないんですけど、
もう どれだけこう、ね、言葉を尽くしても足りないような、う
ん、ですよね、
作品でしたね。
生きていくことの、ね、素晴らしさと大切さ、はい、後に残された家族への、ね、これからの、ね、希望と試練を綴ったお話だったな、は
い、そうですね、
時折思い出しますね。
実話ですからね。
そう、実話なんですよ。
その力はあのストーリーというよりは、うん、もう本当に身に迫るものがありましたね。
これに勝るものはないなと思います ね、
うん、なるほど。でもあの読むのがちょっと辛いなっていうこともありましたか？
最初の頃は辛かったんですけど、
はい、
もうあのだんだんこの、ね、主人公の、ね、高校生の女の子になったり、
はい、
母の気持ちになったり、
はい、
あと周りの方の、ね、気持ちになって、まあ、おこがましいですけど寄り添う気持ちで読みましたね。思い出のある作品です ね。
でもあのその友達にぜひ読んでねって言って託して、
うん、そうプレゼントしてもらったんですよ。
ということですよね。素敵ですよね。
それもね一番私嬉しかったことかな、はい、やっぱり。
でもね、お一人でもたくさんの方に聞いていただいて、うん、命の大切さであるとかね、あの親子の愛情であるとか、そうですね、そういうことも分かっていただけたら嬉しいなと思って読んでくださったのかなと。
でそのね、はい、作品をあの読んでくれてありがとうというふうに言ってもらったっていうのも聞いたので、
はい、
読んでいいよ、ね、伺いを立ててもらったんですけど、
はいはい、
ぜひということだったので、はい、それもまたね嬉しかったかな。
じゃあ、あの、ともかさんが読んでくださったのは聞いてくださったかどうかはわからないですかね。
あえて聞いてないですけど、多分聞いてくれてるような気は友達がね聞いてくれたらそれでいいですかね。
そうですね、あの本を提供してくださったお友達が聞いてくださったらもう十分ですよね、はい、あのご本人が書かれたものですからね、はい、そんな、うん、あの朗読を聞いてどうっていうことはないかもしれませんね。わ、はい、かりました。じゃあお友達は聞いていただいてどんな感想をいただけましたですかね、ま
あ、本当にありがとうって言ってくれて、はい、あの毎回聞いてくれてます。この
あ、そうですよね、あの、うん、リスナーさん、大事なリスナーさんでいらっしゃいますよね、
はい、いつもあの感想くれますね。
あ、そうですか、
はい、ここ噛んだなとか、
あ
とこのここよかったよとか、
ね、
面
白い、ね、はい、
面白い、ね、いいですね。
あ、でもすごく熱心に聞いてくださっているということなんですね。
それからですね、はい、嬉しいです。
嬉しい、もう大切なリスナー様ですね、
うん、はい、ありがとうございます。
嬉しいです、はい、ありがとうございます。他にはありますか、ストーリーとして。
ストーリーとして好きなのはあの、はい、好評だったのは自分で言うのもなんですけど、はいはい、角田光代さんの口紅、
はい、
あれ覚えてます？
もちろんです。
あれもね、はい、あれもちょっと捨てがたいなと思ったんですけど、ストーリーとしては良かったですよね。
そうですね、いくつ読んでくださったのかな、口紅の中から
4つぐらいか、ちょっと忘れましたね、
はい、その中で一番人気は何ですか？
あのやっぱり最初 あのあれ、ね、
6歳
そうそうです ね、
ね、
うん、もういっぱいありますね、思い出したら。
そうなんです、もうすごくたくさん読んでくださってて、
ありがとうございます。あと老人も私は個人的にはデビュー作、それも私捨てがたかったんですよ。
デビュー作でした、本当
に。もう言い出したらね、なん、うん、今だんだん思い出してきます ね、
あのずっと聞いてくださってる方は、ああ、うん、あれもあったな、よかったなって思ってくださってるかもしれませんね。老人ね、思い入れありますね、
うんうん、あれはちょっと息子にね、あのイメージして、ね、読ませて
もらいました。そうですよね。でもね、あれもちょっと辛いお話、ね、お母さんが、ね、亡くなってしまっているお話ですけども、
うん、
まあ、でもそうやって毎日生きているっていうことが、あのこんなにキラキラしているんだっていうこともね、
宝物ですよ ね、 ね、
思いながら、
はい、
もうでもね、今あの朗読とはどうあるべきか、うん、みたいなことをすごく、最近討議をしてらっしゃる討論会みたいなところに、
エミさんじゃなくて、
私は所属してるんですか？あの、私はもうあの聞いてるだけなんですけど、うん、あのすごくベテランの方々で朗読っていうのはそもそもどうあるべきかっていう大論争がありまして、それをずっと聞いていたんですけども、うんうん、あの朗読っていうのはこういうものだみたいな読み方をしない方がいいっていうような結論に至っていらしたので、
はい、
でもあの ちゃんと向き合っていかないといけないっていうふうなこともおっしゃってたんですが、友果さんなんかもすごくたくさん読んでくださっているので、
はい、
あの常にこう何かの作品に向き合ってくれてらっしゃる、
ね、
はい、それもすごく力になることだろうなって思いながら、あのその大討論会を
ありがとうございます、
じっと聞いております、
はい、癒しですけどね、自分の心が現れる感じで、
もうそれがね一番いいと思うんですよね。だから
セラピーですよ。
そうなんですよ。だから自分で声に出して読んで楽しいなと思えれば、もうそれで満点じゃないかなと私は思うんですが、
そうですね、
まあ、偉い先生方はそうではないらしくて、はい、もう大論争が繰り返されておりました。
そうですね、
でもね、あの読んで楽しいっていうのが私は一番いいなと思います。私なんかが偉そうに言うことではない
ですけど
ね。はい、ありがとうございます。じゃあね、今日から読んでいただくお話もね、はい、またあの感動的なお話だということなので、はい、ちょっとだけ簡単にご紹介いただけますか。
わ、は
い、
かりました。あのね、はい、種明かしはね、エミさんしたくないので、はい、
わかりました、
簡単にいきますね、
はい
はい、あの生きていくのに精一杯の心優しい私ぐらいの中年女性と、はい、イケメンの年下の男性との恋愛のお話。
ラブストーリーですね。
最後はラブストーリー。
あ、わかりました。
でね、今回ね、はい、長編に私挑戦してます。
あ、長いんですね。
長い、
はいはいはい、
計算したら全部で85ページ。
あ、そう、あ、長いですね、それは。
長い、
はいはいはい、
ちょっとね、いつ終わるかわからないので言えないですけど、
はい、
だいたい第一章が今日から始まるんですけど、はい、女性のね、その主人公の話で、
はい
はい、第2章がそのね、はい、さっき言ったイケメンの男性のことを言ってます。
はい、2章は男性側から、はい、
で第3章が2人のことを言ってます。はい、
なるほど。
で、ね、4回に分けようかなと思って
ますね。なるほど。
この第1章でも4回なんで。
第1章を4回。
そう。
あ、
女の人
の話、ね、そうですよね。85ページですからね。
なので、
ね、
はい、ね、気長にお付き合いください。
かしこまりました。はい、みんなね、
宣伝しときます。
はい。根気強く、
はい
はい、お付き合いくださいということですね、はい、かしこまりました。ではね、これから読んでいただこうと思います、はい、ではこれから読んでいただきます作品は高田香織作駅の名は夜明けより約束第一章邦子その一を友果さんに読んでいただきます。それではお願いします。
約束高田香織第一章邦子その一。貸し出しは2週間です。予約の方がお待ちですので返却期日はお守りください。バーコードの読み取りを終えて秘書は無表情に一冊の単行本を邦子の前に置いた。ハードカバーの表紙には南国らしい海辺の写真が使われている。余分な装飾はなく純白の砂浜、素足になり手をつないで海へ向かう恋人たちの後ろ姿に深紅の箔を施した横文字のタイトルが重なる。若い女性の読者層を想定していることがうかがわれた。本を受け取って邦子はありがとうございますと秘書に軽く頭を下げる。そうして表紙を撫でながら私立図書館の自動ドアを出た。朝から降り続いた雨はまだ止む気配を見せない。5月だというのに雨雲は重く頭上に垂れ込め、昼過ぎのはずが周囲は薄暗く沈んで見える。汗った紺色の傘を広げると邦子は本をしまった布製のカバンが濡れないよう深く胸に抱いた。お気に入りの南條匠の最新刊を200人以上の予約待ちで半年目にしてやっと借りることができた。その一時だけで心は浮き立っている。カバンに青空を詰め込んだ気分で邦子は京王線の駅を目指した。与えられた休憩時間は残りわずかになっていた。邦子の勤める蕎麦屋は駅の改札の外にあって、電車を利用しない人でも気軽に立ち寄れる。椅子はなく、いわゆる立ち食いの店だが、きつね蕎麦やたぬき蕎麦は1杯300円という安さもあって、 通勤客ばかりではなく、周辺に住む主婦や老人の姿もよく見受けられた。きつねそば一つ。前払いの食券を受け取って注文を読み上げ、邦子は業務用の麺を一人前熱湯にくぐらせる。麺が十分に温まったら水のうですくい上げて勢いよく湯を切った。もう20年近くこの作業を続けているため、右腕は左腕よりも筋肉がついてたくましい。だし汁を張った丼に湯切りした麺を入れ、甘く煮た油揚げと薄く切ったかまぼこ、それにネギを加える。湯気の立つ丼を四角いボンに乗せてカウンターの一段高いところへ置くと、お待ちどうさまと客に声をかけた。ありがとう。週に 2,3 度通う乗客の老人は、両手で慎重にボンを受け取ってカウンターに移し、割り箸立てに腕を伸ばした。備え付けの七味唐辛子は使わない。黙ってうまそうにそばを口にし、最後に丼を傾けて汁を飲み干すと、再びありがとうと礼を言って帰っていく。律儀に毎回二度も礼を言う客は珍しかった。
毎度ありがとうございます。
洗い場の富江が老人の背中に威勢よく声をかけて送り出すと、邦子の方を見てにっと笑った。こうした店では店員と客とが親しく交わることはめったにない。ただ老人はもう10年以上も通う客なので、富江も邦子も一方的に親しみを覚えていたのだ。店でも家でもありがとうだなんて優しい言葉をかけてくれるのは、あのおじいちゃんだけになっちゃったよ。仕事を終えて更衣室とは名ばかりの厨房の裏のロッカー前で着替えながら、富江はこぼした。春に単身赴任を終えて戻った夫と、やっと受かった大学なのに講義も受けずにアルバイトに明け暮れる息子、男二人の自分に対する無関心を富江は邦子にひとしきり愚痴ると、くたびれたトートバッグを肩にかけた。水色地に淡い花柄の合成皮革のバッグは、数年前の母の日に息子から贈られた品で、富江はそれをずっと愛用しているのだ。今日は美容院で白髪染めをしてから帰ろうと思って、自分で染めるとてっぺんがまだらになっちゃうんだよ。くにちゃんは若いからこんな苦労はまだ知らないだろうけどさ、若いだなんてどの口が言うかな。今月のうちには50になっちゃうのに、とくに子は苦く笑った。それでもまだ40のうちなのには間違いないからね。おまけにくにちゃんは独身だから初対移れもしてないし。富江はくに子の髪に軽く触れて、髪も真っ黒でふさふさ、こんなにたっぷりあるじゃないの、うらやましいよまったく、と鼻にしわを寄せてみせた。人一人通るのがやっとの従業員通用口を前後して出ると、邦子と富江は左右に分かれた。まだ雨は止んでおらず、それぞれに傘を広げる。じゃあまた明日ね、と富江は手を振り、リズムを刻む足取りで商店街の方へと向かう。白髪染めを済ませた後もおそらくあんな風に軽やかに家路を急ぐのだろう。家に待つ誰かのもとへ帰るとき、みんなあんな後ろ姿になる、と邦子は少しまぶしげに目を細めた。でも ことを思い返して、邦子はカバンの中をそっと覗く。海辺の表紙が見えた。待ちに待った本が、南條匠の新作が今日は読めるのだ。大好きな作家の本が読める。それだけで今日という日が輝き出す。邦子は自身の単純さにおかしくなり、でもふっと視界がにじんでしまって傘を傾けて顔を隠した。錆の浮いた鉄の階段は、上り下りの際油断すると騒音を立てて古びた集合住宅全体を不穏に揺さぶる。気がせくあまり勢いよく2階を目指していた邦子は、いけないと独り言を漏らして足音を忍ばせた。ただいま。ベニヤ板を重ねた扉を開くと、入り口脇の壁に画鋲で留めた写真に声をかける。笹の鉄工所の看板の下で肩を寄せ合って微笑む今は亡き両親の写真だった。不況のため父一代で築き上げたすべてを手放すことが決まった日、最後の記念にと邦子はレンズ付きのフィルムを手に取った。レンズを向けられて懸命に笑顔を作った両親の姿は、20年以上が過ぎた今もなお胸を去らない。身を粉にして働いた父はその年に世を去り、母も翌年父の後を追うようにして亡くなった。写真の二人は60代のまま年を取らず、邦子だけが両親の年齢に近づいていく。邦子は今一度ただいまと二人に優しく呼びかけた。六畳一間の中央にはちゃぶ台が一つ、足を折りたためるタイプの質素な円卓に、豆腐と油揚げとネギの味噌汁、鮭のムニエル、小松菜の煮浸しが並ぶ。冷凍のご飯を温める間に、邦子はタンスの上に据えられた仏壇に手を合わせる。父さん、母さん、夕飯が遅くなってごめんね。小松菜の煮浸し好きだったよね。急いで作ったから美味しくできてるといいけど。お供えの小鉢には邦子が食べるのと同じ煮浸しがよそわれていた。食事の時に精進のおかずを添えるのも常の習慣だった。テレビをつけてニュースを見ながら一人食事をとる。何度も首をくくろうと思ったよ。今だってそうさ。この工場の敷地も建物も何重にも抵当に入ってる。家族に残してやれるもんなんて一つもない。零細企業のオーナー社長が苦しげにインタビューに答えるのを耳にして、邦子はとっさにリモコンに手を伸ばして電源を切った。鉄の匂いが記憶の底からよみがえる。鉄と汗の匂いは亡き父の香りだった。邦子は小さく息を吐くと、止まっていた箸を動かしてもそもそと食事を続けた。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
Takana Kaoru 作約束第一章邦子その一を友香さんに読んでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今始まったばっかりの小説ですけど、はい、なかなかなんか胸に迫るものが出
ですよね。
ね、まあ、これから長いお話だということなので、はい、ちょっと整理をしていきましょうね。
はい、お願いします。
はい、まず邦子さんは、はい、20年間お蕎麦屋さんで働いていらっしゃいまして、
はい、
でもうすぐ50歳。
そうです。
で独身で一人暮らし。
一人暮らし。
でご両親は20年も前に他界をされています。
はい、
でずっとお蕎麦屋さんで。
そうですよ。
お勤めでいらっしゃると。
はい、
でなんとなく、うん、地味な生活のような
ですよ、ね
ね、
はい、
感じですよね。
漂ってきますよ ね、
ね、本当に漂うという表現がすごくいいなと思うんですけども、はい、で本がお好きですね。
そうなんですよ、ね、唯一の趣味、
はい、
心の拠り所は、ね、
はい、
読書です。それも図書館で借りた本です。はい、
そう
です
、そう、それそれで多分、はい、小説なので、うん、そんなに高くないですよね。
そうです、1500円
ぐらいですよね。
2000円までです ね、 ね、
単行本でもそれぐらいですよね。はい、それを200人待って。
そうです、エミさんさすが目の付けどころがすごいですよ ね、 ね、買いますよね、やっぱり。
そうなんで す、 そこです。
本当に好きなら
そこです、
待てない、
ね、もうすぐ買いますよね。
買います、
なんなら予約して。そういう生活なんだなっていうことが漂うね。
本当に私も本当に正真正銘同い年なんですよ。
はい、そんなにいいんですかね。
いいんですけど、
とても綺麗ですけどね。
とんでもございません、はい、もう切ないんですよ、だから。
まあね、自分のことのように本当にビジュアルも華やかでいらっしゃるので、
とんでもございません。
真逆かなとは思うんですけども、はい、でもね、内面は本当につつましくていらっしゃるので、
本当に優しい方なんですよ、
ね、お分かりになるんだろうなと思うんですが、なんか一つずついろんなことが多分ね、第一章の初めは自己紹介とかこういうことが始まりますよっていう、うん、オープニングで、はい、具体的なことが書かれているんですが、もうどの文章も全部わびし
わびしの、もうその言葉がぴったり。まだね、富江さんが明るい、
はい、そうですね、
そこ救われる、
そうですね、そこ仲良しだというのもすごくいいことですけれども、うんうん、重なるわびしさ。もうすごい具体的にわびしいことをおっしゃっているという、
ね、でもね、自炊してるのも偉くないですか。
煮
浸しですよ、もう、
ね、すごく地味なおかずですよ ね、 ね
でもちゃんとね、はい、お父さんお母さんにお供えしてるっていうと、もう心の大好きなお父さんお母さん
で、 そうですよ、ね、優しい人なんだなっていうことも、
ね、
でもね、高野さん、そのわびしいですって一言も言ってないのがまたね、
そう、
これが一個ずつか単語を重ねていて、
でも寂しいですよね、はい、読みながら本当に私寂しくなります。
ずっと続いてます、ちょっとね、辛いんですけど、
う
ん、
す、
これがね、どんな風に展開していくのか、ね、はい、
ちょっと待ってください、ね、次回も寂しいけど待っ てください。
わかりました。じゃあね、これからも楽しみにしておりますので、はい、読者の皆さんもね、はい、リスナーの皆さんも楽しみにしていただきたいと思います。はい、今日は約束第一章邦子その1を読んでいただきました。ありがとうございました。
お休みを言う前に抱きし、
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、これね、トミーさんがお家に帰る時の後ろ姿が暖かくていいなっておっしゃってるのがね、うんうん、これもまた、ね、心に染みます。
いいですよ ね、
ね、
でも、
うん、まあ、日常をひたむきに生きている人々に捧げたい小説ですね、
はい、
ありがとうございます、はい、この先楽しみにしております。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
say, they can say it all sounds crazy. They can say, I've lost my mind.